聞いたら、この富山レイソンさんのお話がありますよね。どうしたらいいのかっていうような相談があったって言いますけども、なんか地域福祉グループさんたちとの横のつながりはないんですか、このようなご相談なされるなんていうことじゃなくて、例えばこういうことがありますという横のつながりが、
各こう自治体で、東京マネージャーの場合は、日常生活自立支援事業という、事業の方を、知っていたので、直接こちらの部門の方に、来てくださったというのももちろんあります。で、ケアマネージャーさんの場合は、各こう自治体で、地域包括支援センターという部署がありますの で、 そこに、こういった困りごとがあった場合はよく相談をしに行っております。
じゃあ、どうしたらいいというのではなくて、本当は存じ、知ってたけどもこういう相談が、なんかこの言い方だと、なんかご存じなくってどうしたらいいのかっていうご相談みたいなふうに思ったので、そういうなんか横のつながりはどうなのかなと思ったんで。
はい、もちろん横のつながり、ありがとうございますので。
分かりました、ありがとうございます。
他にいかがでございますか。
はい、先ほどこのパンフレットの方で約の手続きにかかる費用は1万円ずつと言ってましたけど、この鑑定費用の場合があると書いてありますけど、5万から10万ぐらいの、この鑑定は何を感じているんですかね。
鑑定の方が本人 の、 その判断能力の部分をもっと詳しくチェックしてくださいという指示があった場合に、脳の要は検査ですね。はい、でこれが病院によりけりなんですけども、5万から10万ぐらいかかるよというふうに言われてます。
よろしいですか。今回何かございますか。はい、後ろの井上さんから、
成年後見人は代理権同意権取り消し権がありますよということですが、その代理権と全て同時に契約、成年後見人の場合は3つが付与されるということなんでしょうか。先ほどの代理権を、同意権取り消し権は法律で決まっている、権利以下だけですよ。ですから代理権がなかったら、それ以外の大きなお金の出し入れ、例えば入社される場合とかに該当しないんで、代理権を取った方がいいというふうに言い方されてます。そこがちょっとこれ、悪かったんですけど。
はい、公権、補佐、補助という、また3分類に分かれまして、公権という一番重たい状態になった場合は、この代理権という権限で、全ての法律行為の支援ができるんですけれども、この補佐と補助の場合は、この代理権を初めからこう与えられるわけではなくて、でこの同意権、取り消し権を使って最初こうスタートするようなイメージです。でそれ以外に、必要なその入所の契約であったり、入院の契約であったりという権限は、この同意権取り消し権の決められた行為に入っていないので、補佐とか補助に示された方は、この代理権でその権限を与えられてもらった方が支援しやすいですというイメージです。
累計によって代理権が変わってくる、
ね、変わってくるという、
はい、ありがとうございます。
よろしいですか。はい、じゃあ島田さんの方から。
老人福祉法のですね、市区町村長の申し立て、申し立てなんですが、この辺をちょっと説明していただきます。その前にですね、今日は分かりやすい説明ありがとうございました。
はい、最後の方に市町村長の申し立てができますよという話させてもらったんですけれども、はい、こちらの各自治体、法律老人福祉法というのがございまして、この法律の中でこの成年後見制度の申し立て、成年後見制度の利用について促進しましょうというふうに謳われています。で、この促進するための、必要な手続きということで、身寄りのない方とかもしいらっしゃったら、各自治体の、長がこの成年後見制度の、申し立てをできますよというふうに謳われています。で、各自治体によってまたその 内容がこうバラバラなんですけれども、各こう自治体で成年後見制度利用支援事業という事業が定められてまして、でその内容の方が身寄りのない方で後見人をつけなきゃいけないような状態の場合は、はい、市区町村長さんが代わりに申し立てをできるという内容であったり、あとは後見の報酬なんかも報酬する分の財産がなければ、自治体の方で、補助しますよという内容が、示されています。で、これもこの牛久であったり、筑波であったり土浦であったり、中身が結構バラバラでして、はい、市長申し立ての案件であればその報酬も見ますよっていうふうに言われているところもありますし、親族が申し立てた場合でもこの報酬が見込めない場合は市の方で面倒見ますよっていうふうに謳われている自治体もあったりします。あと茨城の場合は ほとんどが市長申し立ての案件でないとその報酬の助成はできませんよって言われてるみたいです。
ありがとうございました。牛久の場合はですね、多分条例で規則で決まってると思うんですよね。補助の方ですね、上限もあると思うんですし、あとですね、今日もですね、何ですか、日常自立と、ごめんなさい、失礼しました、日常生活の方だとですね、宮崎さんの方の青年後見センターの後見人のですね、こちらは自治体の方から委託されてるわけですよね、2件ともね、牛久に限っては。
日常生活自立支援事業というのが、
それは県民の県から委託ですね。で、自宅して、ちょっと勘違いしました。
で、そうですね、日常生活自立支援事業の方は、各都道府県市町村の方が委託を受けて、実施しています。なので、市、自治体は関係はないですね。はい、で私が所属しているこの青年後見サポートセンターというのは牛久社協の方で、自主、委託を受けて、行っている事業ではなくてですね、市から補助金を得て行っているような事業になります。
ということは国の補助を受けているわけですね。介護保険関係の厚生省
国の補助ではなく、どこから、出所は分からないですけども、
それは自治体じゃないですか。
自治体からの補助です。
自治体来て、自治体から連続さんの方に
何のかもしれないです
ね。はい、適用してますけど、もう一点じゃ、先ほど7ページに地域包括支援センターという言葉が出てきたんですけども、地域包括支援センター、こちらは市からの委託ですね。
はい、この地域包括支援センターの方は、牛久市の場合は、市から委託を受けて社会福祉協議会が行っております。は
い、ありがとうございました。実際にですね、昨年の3月頃からですね、内閣府でこの後見制度の見直しというのが進められているんですけども、3年計画で、牛久市と宮崎町の方の後見センター、お進みで具合と、あとは、市民の皆さんに、市民の皆さんに周知させるのに、どういう方策、対策、対応を取られているのか、これだけ質問をお願いします。
なかなかちょっと難しい質問なんですけれども、成年後見制度の利用というのはまだまだ進んでない状況ですので、私たち牛久市成年後見サポートセンターの方では、今回お招きいただいた出前講座を使って市民の皆さんに幅広くこう周知活動を行ったりとか、あとは自主的に講演会等を実施して成年後見制度を利用できるように進めていったり、あとは必要のある方につきましては まあ、相談対応ということで窓口設置してますので、はい、市民の皆さん親族の皆さんから相談を受けて、で必要な方に制度がこうつながりますよう書類の書き方の支援であったりとかサポートなんかもしております。
ありがとうございました。その他何かございますか。あと最後1問ぐらい、もしなければ一つ教えていただけたら、この資料の9ページに現在日常生活支援、24名の方が、利用されておられるんですけども、ね、支援をするしたいというふうにこんなになっている場合にどういうふうにどこにアプローチしたらよろしいか教えてください。
支援をしたいというのは、
支援生活に関
して、そうですね、支援をしたいというとですね、これもまあ各自治体によってまあ違うと思うんですけども、牛久の場合は、研修会なんかを行って研修会を、終了した人を、まあ登録制ではないんですけども、登録させていただいて、その中から本人とのこうマッチングをして、支援員という形で協力してもらっております。で、他のこう自治体ですと、自治体から例えばこう一本釣りで直接こう依頼をして、やってもらってるっていうところもあるそうです。
はい、はい、ありがとうございました。ちょうど時間になりましたので、質問はとりあえず。